皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター中野保です。世界の中の京都を見つめ語り番組です。本日のゲストは大阪学院大学、元経営学部の学長の郡司武先生です。
またよろしくお願いします。
は
い、
先週に引き続きまして、はい、来ていただいてるんですけども、はい、今日のテーマはですね、郡司先生は教員としても約半世紀、はい、いろんなことを教えてこられて、はい、時代時代によって、はい、学生さんも変わってきたりするんですけども、はい、今やっぱりチャット GPT が現れたり、大学教育そのものが、世界の中の日本の大学教育とかですね、はい、いろんな観点あるんですけども、はい、先生はもう50年半世紀ぐらいやられて、はい、今どういうふうにすればいいという過去の経験とこれから未来に向かって今どうすればすれば大学が良くなるというふうにお考えでしょうか。
最終的な結論は難しいですけど、はい、ちょうど我々が大学院から大学に残るときですね、はい、ちょうどアポロ計画で大型電子計算機の時代だったんですよ、はい、だからその頃初めて、はい、大学に行ったときですね、はい、もともと私会計なもんですから、はい、それまでは簿記会計を学部の時やってた、はい、受験勉強もそういうことやってたんですね、はいはい、で大学に行ったらもうそんなもんいらないよって言われたんですね。あ、何かというともうコンピューターが全部やるんだと。あ、そこで結局簿記会計なんか不要だと、不要論になったわけですね、はい、でアポロ計画もあって、はい、で我々はだから大学に行った時に何を勉強したか、数学の勉強を合唱したんです。で就職先も私は金沢工業大学 の、はいはい、経営学科行きましてね、はい、教えるのが数理計画、数理実験法とか、そういうコンピュータープログラムと、はい、それから計量経営学と、はい、それから工業経営学とかそういう一般的なものを担当させられたんですね。でいろんな科目も担当しました。工学部はやっぱり実践的ですのでね、マーケティングなんかもやると、そういうところで結局は公認会議の試験勉強やってたのが役に立ったんですけどね、はい、でそれが初めて大型電子計算機と触れた時なんですね、それが今度は現在になってくると小型どころか、はい、もうそういう形でチャット GPT も入ってくると、はい、AI 時代ですね、はい、明らかにコロナ前とコロナ後では全然変わってきてるし、もうこれから先の若者の意識も随分変わってきますしね、で高等学校の中学も、今教育システムがかなり変わってるんですね。
そうですね、今は、STEM とか言って、文系も理系も一緒になって、はいはい、リベラルアーツとか言われてるんですけども、だけど僕はなんて学生一人一人、いわゆる例えば、ルソーのエミールみたいにもともと生徒観念みたいにあって、それぞれみんな目的があって、才能があって、それを伸ばすことが僕は引き出すの教育って思ってる方なんですけども、しかし日本の勉強って、暗記とかなんかで、競争させたり、偏差値なんとかとか、いいのをなんかすごく削いでいってるように思うんで、そうでなく自由にできるのと、先生方 AI を組み合わせることによってものすごく伸ばす何かがあると思うんですけどね、
そういう意味では会計なんかもですね、これまでは検定試験を受かるような、それとか基礎理論を教えて、で言い換えれば半分法律みたいなところありますからね、そういうのを勉強するということで、専門家庭は教育してきたわけですね、ところが実際はもうコンピューターもかなり進んでましたね、Excel とか、一発で答えが出るような、システムになってますのでね、でしかもそれが高等学校中学校もそうなってるとなると、その最後の結論も教えてあげないといけない、それまでは解を解くまでが良かったわけですね、解ければ良かった、今その後どうするかですから、そこのところポイントだけ教えればあとは自分たちで考えなさいと、で、学生に対してもですね、今どういうことを考えるかというと、ちょっとでも優秀な点を取りなさいではなくて、それぞれの自分が何をやりたいかと、これをまず考えなさいと、そういうふうに1年生2年生ちょっと担当になりましたのでね、それを言ってやりたいなと、実際に自分のいいところは何かと、で何が生かしたいのかと、でそれを生かすにはどうしたらいいかということを考えなさいというふうな教育の仕方に変わってきつつあるんですね。
そうですね、質問するにしてみても、私はこのように考えてるけれども、どうですかっていう質問しか受け入れないということで、今日もやったんですけど、僕はやっぱり あのロゴスというか、やっぱり理論があると、エッセンスがあって、で次に、まあ、パトスなり、ね、情熱があるときに、でやっぱり理論と実践の両方といったときに、まあ、理論はエッセンスです、まとめて計画のエッセンス、50ぐらい暗記させて、これはクザみたいに暗記させて、次はゲストスピーカーとして、もう本当にトップクラスの人に来てもらって、そこでオープンでこうディスカッションをすると、みんな平等になって、で次にチャット GPT を使ってもいいと、でチャット GPT も使わして、そしてレポートも書かして、そしてそのチャット GPT 使ってもいいけれども、あの質問するときはやっぱり全部頭に入れて聞くといったら、やっぱり質問内容によってその人のやっぱり自分の考えたかどうかになるんで、それがなんか新しいちょっとスタイルかなと思ったりしてるんですけどね。
あのチャット GPT も、あれはもう結局、やってはいけないことではなくて、むしろそれを、見て、結果を見て、それが本当に正しいかどうか判断できると、
そうですね、
そこまでクオリティが高められれば、一番いいわけですからね。
そうですね、あのプロンプトっていって、いかに質問するかによって変わってくるんで、僕、本をこう速読やってこう、自分で入れて、チャット GPT に、まあ、1500字でアカデミックにまとめさせたりするんですけれども、チャット GPT をね、あの孫正義さんとかの使い方は、こういろんなやるときにね、坂本龍馬やったらどう行動するか聞く、それがね、すごく面白くて、例えば緒方佐和子先生やったら、どういうふうに判断。孫正義さんそういう使い方なんですね。だから過去の人のあれ全部事例があって、そこに出てくるんで、だそれが本来の使い方かなって思ったりするんですけども、
まあ、結局使いこなすっていうことですね。
こなせるかどうかが、で論文会でもやっぱり何もなしで発表させることによって論文やと思うんです、書くのは書けても、やっぱり口頭でこう話せるか、人までできて質問に答えれるかにどうかで判断すべきだと思うんですけど、
そうですね、
はい、
発表の上手な人と論文書ける人はちょっとまた違いますので、そこが、まあ、なかなか兼ね合い難しいところだなと思いますけど、
今はやっぱりね、チャット GPT がやっぱりすごい論文書く能力があって、マスターとかレベル書いてくれたりする、だから論文は英語であっても日本語であっても、なんかうまくやったら書けるけれども、あくまで発表やと思うんですね、パワーポイントも何もなしで、何もなしで発表する。だからあのダボス会議とかはパワーポイント使ってはいけないとか、だからもっとオープンでこういろんなディスカッションしながらというのが、なんかそこでこういろんなアイデアが浮かぶ、
なるほど、ね、
でアイデアいろんな人がいろんなアイデアを言うことによって、より、高度なものが生まれてくるというような感じなんですけど、
結局は ブレインストーミングというか、
そうですね、
そこであの純化されたものが出てくると、その結晶が大事なん
ですね。そうですね。で例えば Zoom での講義と違って、やっぱり対面授業でいいのは、他の学生がどういう質問をするということにみんな興味があるんですね。
そうですね。
だから例えば今日も200人いたけど、全部200人質問させ
た、そうですね。
その今日の先生、居酒屋の、もうそれを徹底的にうまく答えてくれるんで、時間通り終わったという、だからむしろ学生の質問させる方が勉強になるんですね。
なるほどね。はあ、それは大事なことですね、
はい、
それと私ね、意外と最近学生接するときに、地方の言葉、まあ、我々の幼い時の言葉の喋り方、方言ですね、これも出すようにしてるんですよ、だから標準語で喋るだけじゃなくて、まあ、それは関西弁も、まあ、喋りますけど、まあ、ローカルな言語でね、喋ることによって彼らホッとする面があるん
ですね。そうですね、絶対そうですね、
だからこうよろなっちまが羽織袴着た回答を求めるんじゃなくて、裸になってみなさい、
そうですね、ね、
あの思考の裸になって、
はい、
でそこで自分のことを考えて言いなさいと、いうのが大事かもしれませんね、
はい、僕はグローバルパスポート、ビジネスコミュニケーションという、英語のやつを結構学生多くて、オーストラリアのワーホリをこう生かすようなプログラムをやってね、で、まあ、全部英語で話された時に、日本語でも自己紹介できない人間をもう英語で完璧にチャット GPT で覚えさせてやったらね、意外と英語やったらこう話すんですみんな、そしたらね急にいかに日本語が簡単って分かりだして、ね、もう普通にこう言えるようになったり、だから英語でこうね、やっぱりもう一人ずつ前読んで原稿なしでやるって言ったら、結構みんなね、でその時方言、地方の言葉見て、英語って真似ろと、外国人になりきれと、ね、アメリカの発音カラオケとか、ね、言いながらね、そういうもんだと思ったりするんですけどね、
確かに学ぶっていうのは真似ぶっていう
ところ、ね、真似ぶ、そうやと思いますね、
ですね。
だからあの伊藤博文とかの日の丸演説とかね、ものすごくやっぱり昔、誰に教えてもやっぱりすごい英語うまかったって、
そうですね、ですね、やっぱりあの伊藤博文にしてもあの、まあ、その後で言えばそのライバルの山形有朋にしてもですね、はいはい、意外と一芸に通じてるんですね、
はい、
山形なんか槍の名人ですからね。
そうですね、
で伊藤博文はやっぱりああいう形であのオープンでいくと。
そうですね、
で彼自身は意外とそのやんちゃなところがありましたけど、うん、ものすごく純粋なところもあったわけですね。
そうですね、
で常にもう海外行きたがって、でまあ、その当時の上司ですね、
はい、
に行かせてくれ行かせてくれと言ってたわけですね。
あの岩倉智美一行の船でね、あのサンフランシスコ行って、伊藤博文日の丸演説というのは、我々はね、あの科学技術を負けたけれども、無血革命でやっぱり西洋ですごい、でそれがワシントンに行くんですね、ホワイトハウスの近くのウィラードホテルで泊まって、記事があったのは、みんなこう侍ちょんまげしてこれみんなピストルと思ってるから、ね、日本人は頭にピストル持ってるってね、こうほんまにみんな思ったみたいで、
ここからボンって
出てくる、ここから出てくる、はい、だからこれは油断したらあかんみたいな刀ですから
ね、なるほどね。
そうですね、まああのまあ、先ほど、まあ、あの先週は、はい、あのやっぱり長州藩のね、はい、いかにその科学技術、短期間で西洋の科学技術をこう、やったと、で、まあ、かつての日本と違って、はい、今 GDP でもどんどん、あのドイツに追い抜かれたりしていたと、はいはい、再びやはり日本は、科学技術から宇宙の技術から、ね、いろんな技術をやっぱり、イノベーティブ、真似るということで作るべきで、それが教育である、やっぱりそういう教育が大事だと思うんですよね。
はい、やっぱり、ね、結構いろいろ産業なんか海外に行ってしまって、
はい、
日本に何もないと思った面もあるかもしれませんけど、いろいろなところで日本人器用ですしね、
はい、
真面目ですから、いろんな目に見えない知識って暗黙知って言いますかね、
ありますね、
そういうものを持ってるんですよね。
そうですね、
でそういうものを表に出れば、それをまた全部こう束ねるような技術、あるいはそういう人材ですかね、
うん、
そういう人が出てくれば絶対またユニークな、
ね、
展開出てくるんじゃないでしょう
かね。iPhone とってもそこに、その間にある技術はやっぱほとんど日本の技術があって、特に京都がたくさんあって、
そうですね、京都はね、
スティーブ・ジョブズもこの辺、京都のこの辺来て、パーラル・ルカでこの近く泊まって、いろんな禅のね、総統衆のあるやつ、要するに日本とつながってるんで、再び日本はやっぱりそういう素材っていうのを持ってるんで、それをもう一度なんかね、TSMC とかね、まあ、あるけど半導体の分野でも何分でもチャンスがあると思いますね。
大体エジソンの電球、
はい
ね、あれも京都の竹でしょ。
あ、そうですか。
フィラメントは
あと1分で出ました。はい、はい、そうそう。はい、いや
京都、
はい、あ、そうですね。はい、はい、本日のゲストはですね、大阪学院大学、の、軍事武先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。